7月15日木曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週はピースクラフト代表で株式会社アップサイクルジャパン代表取締役の西村正幸さんをお迎えしています。西村さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんも、よろしくお願いいたします。
はい、今晩は新たなものにまたつながっているということで、西村さんだけではなくもう一方スタジオにお迎えしました。一般社団法人葉山の森保全センター代表理事の藤本亮さんです。藤本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あれ、西村さん、
はい、
森の保全の方に、
はい、全然関係ないわけではないんですけど、
はい、
全く違うところに行ってます。
はい、で代表理事ということで、じゃあ藤本さんにいろいろ聞いてっちゃってよろしいですか。
はい、お願いします。一応そうですね、代表理事ではあるんですけども、
はい、
西村さんと2人で立ち上げた、
うん、
まあ、団体になりますね。神奈川県、まあ、ちょうど真ん中あたりに相模川が流れてるじゃないですか。で相模川からを境に左側、要は県政ですね、秦野とか湯河原とか小田原とかあっちの方っていうのはものすごく、まあ、森林面積も多いし、まあ、Google Earthで見ても本当に緑がたくさんあって、当然その森林を守るための団体とか会社とかっていう、まあ、森林組合とかそういう林業会社っていうのがたくさんあるんですね。だけどその右側っていうのは、要は横須賀、三浦半島、横須賀、横浜、川崎っていうのは林業事業者、林業会社とかそういう林業に関する事業者がほとんどいなくて、うん、でかつその三浦半島の中でも、まあ、葉山っていうところは一番こう山が多いんですよ。緑の部分がすごく多い。でその葉山、神奈川県から見てその右側の、まあ、市街地がたくさんあるので、その中でも、まあ、鎌倉、葉山、三浦半島あたりは森林が結構たくさんあるんですけども、なんと森林組合がそういう林業事業者がいないんですよ、一社も。まあ、小さな、ね、林業会社で頑張られてる方はたくさんいますけど、横須賀の大楠山とかああいうところではもう一切こう手つかずの山になっている状態っていうところを知って、
はい、
いや自分たちの手で守っていきたいよね、つなげていきたいよねっていうことになったんですよね。
うん、はい、藤本さんと西村さんどういう関係なんですか、もともと。
簡単に説明すると、まあ、同じ葉山町民のご近所さんで、なんかある会があって、そこで初めて会ったのが2年ぐらい前の話、うん、でそこで、まあ、同じような職業を やってるということで、まあ、2人でいろいろ話が盛り上がっていく中で、葉山の森を守る活動をしたいんだよというところを話したら、いや俺もだよ、俺も同じこと考えてた、うん、いや俺も同じこと考えてた、
もう意気投合、
そっから始まった、じゃあ一緒にやろうって
じゃあ一緒にやろう。へえ、その同じような職業っていうのは、藤本さんは普段は何をされてるんですか。
僕は簡単に言うと大工さんですね。木造の大工やってます。はいはいはい、
へえ、
はい、一瞬でもう秒で意気投合しちゃう
秒でっていうのがなんか今ですね、はいはい、で葉山の森を守ろう、これ葉山の森は現状どういった状態なんですか。
住んでる人でも知らない人が割と多いぐらいの、葉山って町の面積の半分以上が森なんですよ。遊びに来る人も葉山って海もあって森もあっていいよねっていう印象なんですけど、
はい、
その葉山の森の現状、実はその葉山の森の中にも登山道がたくさんあるっていうこと自体知らない人も多いですね。パッと見なんだろう、原生林に見えて、まあ、昔から手つかずの山みたいに見えるんですけど、昔の人は新丹林という使い方をしていたらしいです。薪を取ったり炭にしたりするための木を育てる山ということで、現状その人が植えたのに荒れ放題の状態。登山道はボランティアの団体がいるのである程度整備されてるんだけど、その周りを見るともうすごく荒れた状態、すごく危ない状態なんです、簡単に言うと、
うん、
森ってその天然林と人工林っていう、まあ大きく分けると2つに分かれていて、天然林と人工林って2つ2種類葉山にも当然あるんですけど、面積的には天然林の方が多いんですけど、で天然林というのは、まあ、要は天然力で育った山なんで、例えばどこかから種が飛んできて棒がして育った木もあれば、まあ、もともと昔からずっと生えてる木もある。ただ人工林というのは、まあ、それこそさっき西村さんが言ったように、人がこう生活をしていくために必要なものを植えた杉とかヒノキですね、
うん、
まあ、建築用材に使うような杉とかヒノキとかそういう針葉樹もあれば、うん、奈良とか桜とかの広葉樹も生えてますね、うん、それに加えてあの竹ですね、まあ、主に孟宗竹っていうタケノコの竹ですよ、うん、が多いんですけども、竹の侵食がものすごい広範囲に、
竹もあの人の手で植えてますからね、持ってきて、
うん、
その要は人が手を入れてるので、その自然だったらあの下草のバランス、大きな木のバランス、すごくバランス取れた状態で、まず大きな木に雨がかかって、その下草にも雨が降り注い で徐々に下に染みていって、で地面にも落葉した葉っぱがたくさん堆積されている状態 で徐々に徐々に浸透していく。で浸透した土の中にも根っこが張り巡らされているので、徐々に徐々に中に入っていって、であの川に少しずつこう流れていくっていう、その健全な状態のはずなんですけど、本来の山っていうのは、うん、
要は保水力ですね。
そうですね、
保水力がある山、
その、手が入っていなさすぎて今保水力がすごく、貧弱な状態になってるんですよ、葉山の山は、うん、だからちょっとでも大きな雨が降るとすぐ下に流れてる川はあの増水します。で泥だらけになります。あと何箇所か土砂崩れしましたね。それもやっぱり手がついてない貧弱な状態だから土砂崩れが起きやすくなります、
うん、
まあ、そういう状態もすごく危ないので、あのキープしていかなきゃいけないんだけど、森林組合がないので保全する人がいないんですね。で、あの僕たち何かしなきゃいけないと思った時に、里山を守るっていうボランティアの団体があって、はい、そこに真っ先に加盟しました。でそこで僕ら若い力があるからガシガシやっていこうと思ったんですけど、ボランティアなのでやっぱり限界があってこれ以上はできないっていうところがあったので、そのボランティアの中の僕らが信頼している田中さんっていう方と、もう一方名取さんっていう方が手入れで伐採した木でうまく活用しようっていうことに長けてる方だったので、その二人を説得して、
はい、
4人で立ち上げました。
実はね、
実はそう、あの若者二人だけじゃなくて、うん、名取さんは僕のお父さんと同い年、田中さんはもう
僕のおじいちゃんと
本当もう3世代っていう感じですよ ね、
はい、
そうですね。
とにかくまあ本当に田中さんも名取さんも長く、僕らよりはるかに長く葉山に住んでいらして、で葉山の山の現状とか、まあ、歴史のことも植物のこともたくさんいろんな、ね、情報も知識も終わりなんで、と学ばせていただきたいっていう気持ち一心と、あと応援してもらいたいっていう気持ちでそわそわしながら田中さんと名取さんのところに話しに
行ってビクビクしなが
ら、はい、でもそしたら本当に2人とも快諾ですよね。
うん、はい、やっぱりその葉山の森をね守りたい、次世代にもつないでいきたいというその思いが本当に集結したからこそできたと思うんですけれども、うん、具体的に今後の活動については週末挟みます。来週の月曜日ですね、7月19日にまたお話を伺いたいと思いますので、お二方お時間よろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
はい、ありがとうございます。今夜は一般社団法人葉山の森保全センター代表理事の藤本亮さん、そして理事の西村正幸さんお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。